皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、なかんずくです。
バナナです。
はい、8月17、17日ということで、
はいはい、
素晴らしい日ですね、今日。
はい、
はい、まだ相変わらず夏で、
はい、
草暑いですが
暑くなってきましたね、またね。
ね、うん、あ、うだるような暑さで、
うん、
そのうだるような熱気とともに、
うん、
あの前回あの衆院選とかいろいろ盛り上がってましたけど、
はい、うんうんうん、
結局なんか変わりました、世の中。
いや、なんかあのね、季節的に、
うん、
セミも鳴いてるしトンボも飛んでるみたいな、なんかちょっと微妙な。
セミも鳴いてるしトンボも飛んでる。
うん、トンボって秋に飛ぶじゃないですか。
うんうんうん、
それとなんかもう入り混じっちゃってなんかごちゃごちゃになっちゃってんだな、うん、季節がっていう感じがしますね。
なんか今の世の中と同じようなもん、
ね。そうだね、うん、でケミトレイルとかも今日来る時もめっちゃでっかいのまだやってたしね。
まだやってるよね、
うんうん、
なんか僕の感覚だけど、はい、ケミトレイル前が次の日って雨降るってイメージあるんだよね。
ああ、うん、私の感覚だと 2,3 日後、うん、
あ、まあまあ、だ、うん、誤差はあるけど、うん、なんとなく雨が降る前には必ず、うん、
絶対
やってるような気がするん
だよ。やってると思う。
まあそれも相変わらずでさな、
うん
うん、
この間なんかほら戦場なんとかとかいうもの、
戦場なんとか、
うん、
戦争、
じゃあ雲の新しい名前をつけた。
ああ、戦場降水帯。
そうそうそうそう。
ああ、それね、ラジオで前取り上げたことあったけど、うんうんうん、あれってさ、あのなんだっけ、ムーンショット、内閣府の、
うんうん、
内閣府で出してるムーンショット計画の中に、うん、未来、今後、うん、今後未来の中で、うん、線状降水帯が発生した時にどうのこうのってすでにその時点から使われてたんです。
そうなんだ。でもさ、明らかにさ、このさ、おかしい雲あるでしょ、うろこみたいな、あれも昔からさあるけど、
うん、
ああいうの全部そうなんだろうね。
なんかさ、電磁波っぽくない、なんかあれって、うん、そのさっきの線状降水帯に戻るけど、うん、なんかあれもさ、
うん、
なんかなんだっけな、ああいう雨の降り方ってちょっと異常だよね、
うんうん、おかしかった、
うん、だからそれも、ああやっぱその気象兵器で、
うん、
確かそのムーンショット計画の内容って面白くて、その線状降水帯にせよ、
うんうん、
その人工的などうのこうのとかで一応書いてあったような気がするんだよね。
なんかさ、うん、書いたり書かなかったりとかするでしょ、
うん、あいつらバカだからさ、たまに間違えちゃうのかしら、ね、
そう、間違えちゃうんだと思うよ、うん、あのだってさ、日本航空123便の記事とかもさ、うん、はい、最近出てるけど、はいはい、前ってか前は、うん、あのちゃんとね、焼き殺してるとかさ、
うんうんうん、
あのちゃんと報道してるのに、うん、今のそんなのなかったかのように。
確かに。なんかさ、だって有名じゃん、
うん、
なんか現地その自衛隊員かなんかが、
うんうんうん、
あの派遣で着いた時には、うん、すごくなんか重油のような匂いがしてどうのこうのって言ってさ、
そうそうそう、
で普通の火災で重油は重油臭くならないよっていうさ、要するに火炎放射器でどうでこうでっていうさ、要するに生きてる人もなんか焼き殺した的な話、
うんうん、だって8時間の空白があるでしょ。
そうなんだよね、あれもまた不思議な話だけどさ、うんうん、不思議っていうか嫌味な話だけど、うん、でも123便ももう何年っていう前に、
うん、
今年ってさ、うん、やたらとその戦後80年
すごいよ、
昭和100年
すごいある、
なんかすごく騒いでるよね、
うん、それでね、この間も実家行って、
うん、
実家はテレビずっと流してるから、
うん、
もう戦争の話ばっかりでちょっと暗いからもうやめてくれって言ったんだけど、
うん、そうなんだよ、なんかさ、まあ、なんていうのかな、あれをその当時の、うん、まあ、
まあ、1945年、昭和で言えば20年、うん、でそこで終戦が8月終戦迎えたことによって、はいはい、でそのなんだろうな、改めてそれ特集みたいな感じでやってるのはいいんだけど、うんうん、でもさ、あれもさ完全の嘘でしょ。
完全の嘘ですよ、うん、しかもさ、この間さ、うん、被爆三世って言って、うん、19歳の子が出てきてたわけ、うん、被爆っていうと、うん、私がね、うん、戦後から数えて3代で、うんうん、ね、うん、ある程度の大人なのに、うん、19歳って言うと4代目5代目とかじゃないのと思って、その辺のちょっと辻褄合ってないよと思って、またメディアが
そうだね、うん、だって当時のリアルタイムの人がいわゆる一世っていうの、いわゆる、うん、でその息子娘さんが大体今の、うん、40〜50代
ぐらいよ多分、3代目ぐらいが
といいのかな、
4代目、
うん、2代目が
もうそうだ、もうちょっと上だと、
うん、そうだよね、うん、でさらにその孫にあたる子たちが、うん、まあ、うん、まあ20歳前後とかもっと若いか、 4代っつった 今3代
三世って、被爆三世だっていうわけよ。うん。つまわねえよと思って。
まあ、なんか、ちょっと暑さで僕も、なんか、頭の計算機が壊れてきてるな。まあ、ともあれ、うん、まあ、その、まあ、それもあれなんですけど、うん、その80、まあ、戦後80年って言われてる中で、うん、で、ちょっと思い返すに、うん、やっぱ戦後、その昭和20年です、うん、一応戦争が終わって、まあ、これも有名な話で、うん、その後 GHQ がまあいろいろ入ってきて、うん、で日本のまあ教育とか、うん、まあ、メディアだよね、あとメディアとか、あと政治とか、うん、まあ、いろんなそういう各経済とか、うん、そういったもので、まあ、GHQ がまあ支持をして作り上げてきた、うんうん、世の中なわけじゃん、その延長線が今なわけじゃない、うんうんうん、でそれが100年か、あ、じゃあ100年、80年かって考えると、うん、超闇深いなと思ったのよ、うんうん、じゃあその80年っていう、まあ、区切りがどうのこうのっていう前に、うん、その80年、そのなんていうのかな、で、まあ、当時、まあ、若い人っていうか、まあ、今やもうご高齢に なってるけど、うん、でそういった人たちでもう入れ替わっていく中で、うん、でまあ、我々はそのまた息子娘として生きてるけど、うん、それの戦後教育と言われるものとかさ、うん、戦後のメディアとか、うん、そういったものにどっぷり使って生きてきたわけじゃん、うん、我々って、うんうんうん、で それだけど、まあ、我々は幸いなことに、うん、なんかおかしいぞこの世の中と、うん、で気づき始めて早なんだと、うん、でところでなんかそう考えると、うん、なんか世の中今なんていうのかな、そのどっぷり使い切った、うん、その人たちとやっぱ世の中おかしくねって言い出してる人たちと、うんうんうん、すげえ二極化してきてるなって気がするよね、
うんうんうん、話合う人出てきたやん、
うん、ちょっと話長くなっちゃったけど、うん、でもまあ直球で言うとまあそんな感じ、うん、なんかえやっぱりそう思う？っていう人とか、うんうんうん、やっぱそうっすよねみたいな人がやっぱ増えてきてるなっていう、すごく実感する、
うん
うん、でその反面、うん、在日色がすごく強くなってきたな世の中のって、
うん、
なんか
ねみんなが在日に見える、
そうなんかさそう前回のラジオの時も言ったけどなんか最近みんな在日に見えんだよねって話してたけど、うん、さらにさ、うん、前回の放送以降、うん、世の中を見ていたりとかネットを見ていたりとかしても、うん、やっぱ在日めちゃくちゃ多いなと、
うん、
でまあそこで、
うん、
まあ、ある意味我々って今戦争情報戦争中なわけじゃないですか、はい、でこれの戦後を迎えるのも近いわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、リアルなそういうドンパチやってた時代から戦後80年経って、はい、情報戦争もそろそろ、うん、 戦後を迎えようとしているタイミング、
うんうん、
まあ、このタイミングもまたすげえなと思ったわけよ、
うんうんうん、確かに何かね、うん、80年にそのなってるっていうことは多分今年やっぱりいろいろな意味で、
うん、そう、
あの大きいんだと思う、この区切りが
ね、
うん、何かいろいろ合わさって
る
んだ、ね、
合わさってる気がする。だから世の中の動きにしてもそうだし、何、うんうん、かいろんな情報を追っていくに、うん、なんていうの、まあ、流行り廃れものを見ててもそうだし、うん、また逆にそういう、そういうなんか世の中おかしいよねって気づき始めた人も増えてきたっていうところを見てもそうだし、
うんうんうん、
やっぱ今年ってなんか大きい年なんかね、
うん、今年に終わるかもしれないね、もしかしたら
ね。僕も本当これは僕の個人的な感想だけど、うん、ある程度、
うん、
世の中に影響を及ぼす、
うん、
変化って今年来るんじゃないかな、
うん、もうなんかもう本当終盤な気がする。なんかもう議員も結構みんなに叩かれ、うん、
叩かれ、しかもさ最近さ、
うん、
まあ、ちょっとこれが1年前2年前だと、うん、何言ってんのって言われたさ、
うん、
議員とかあいつら日本人じゃねえんだぜってうちら言ってたさ、うん、そうするとさなんか何言ってんのこの人って目で見られてたじゃない。でもさ最近さ、まあ、どこまで情報知ってるか知らんけど、うん、でもそれを声に上げる人出てきたよね。
出てきた、
うん、
で天皇も、うん、あの外国人だっていうのも、
そう、朝鮮だっていう言ってる人も全然、うん、だってあの素晴らしいフェイスブックでも、うん、その天皇のこととか、うん、議員のこととか、うん、日本人じゃないんだぜって書いて、うん、それをちゃんと納得する人先に出てきたの
やっぱね、なんか、うん、なんかね、流れがやっぱちょっとやっぱ Q のこの心理作戦ってすごいなと思って、
うん、
すごい、もうなんかね急に変わってきてるんだよね。
そうで、そう言ってる方や、うん、未だに小沢一郎先生がどうのこうのとか山本太郎がどうのこうのとかっていうそういう素晴らしい人たちばっかりなのよ、Facebook って。世の中の政治見てても、うん、まだ政治にこんだけしかも具体的に書くのよ、
うんうんうんうん、
その人って単純にやっぱ自民党だよねとかやっぱ、うん、あのやっぱあの参政党だよねとかさ、うんうんうん、そういう政党じゃなくて具体的なことまで書いてくれるからよっぽどこの人たち頭の中この花畑なんだろうなと思ってってかある意味考えてるから書くんだろうけど、うん、でもこっちからすると何も考えてねえんだろうなと思うよね、うん、
何見てんだろうって思う。
そうそうそうそうそう。なんかそういうさ、なんか機関しかなんか撮ってんのかね。なんかそういうね。
もうなんかさ、他のことと目に入らないんだろうなみたいな。
そうだから現実を見れない、見れなくさせるようななんか宗教機関士みたいなさ。
そうそうそうそう。
なんかあなたはこれを祈ってればいいのよ的な感じ、
そうそうそう
で議員はこいつをあの支持して投票してみたいな、うん、なんかそういう具体的な、
うん、
まあ、どっかのなんとか党っているけどさ、
うんうんうん、
なんかその人たちの理屈聞いてるみたいな感じっていうか、
そうなんかね地に足がついてない風に見える。
ついてないんでしょうねきっとね
てか現実見なよって本当に思うから。
いや本当それ思うああいう人たちの本当さ、なんだろうな、まあ共通で、まあ、いろんなタイプいるからさ、本当、
うん、
現実見てない地に足がついてないっていうのは本当分かりやすいっていうのと、うん、あと本当人に依存しすぎ、
確かにな
んかそういう共通点があるよね、
うんうんうん、
でも本当さ、いやその前にさ、
うん、
じゃあコロナワクチンの一つでもいいよ、
うん、
なんか調べましたその人って話してちょっと質問してみたいもんね、
うんうん、そうそうそうそう、
あなた打ったの打ってないのって、
うん、
まあどっちでもいいですよ、
うん、
ただそれについて調べましたって、
うんうん、
だって今も完全毒ですよって、
うん、
もう影響ありますよって、あの尾身大先生ですら、
うん、
あの効果がなかったって言ってんだからさ、うん、それでもなんか固くなに無視すんだよね。
そう、そういうまだコロナがあったって言うわけよ、
うん、
うちのね、うん、あの家族とかも、
うん
ね、コロナの話をするわけ、
うん、
いやコロナはもうホワイトハウスが嘘だったって認めてるからって言っても聞こえね、うん、聞こえないんだよね。
具体的には人口だったってはっきり言ってるもんね、うん、なのに、
うん、
そういうのってみんな無視するんだよね、うん、なんてかしらね。
ただの風邪だよってだからさ、もう一回言ってあげるんだけど、
でも世界中を恐怖に陥れたね、
うん、
もうすごいウイルスが蔓延した時期があったんだぐらいに思ってんでしょ。まだ
そうで、まだマスクしてる人いるんだよ。
ああそういえば今日さ今日本当ちょっと前、数時間前に、うん、目の前でアルコール消毒してる人見ちゃって俺
いるよ。
うわーと思ってさ、匂いがふわーんとさ、うん、
あれね、ツンとした香りが本当に苦手。私も
あれはもう未だにいるぐらいだから、うん、しゃあないよね。でもそういうさ、でもそういう人たちって、
うん、
何度も言っていく必要っていうかさ、
うんうん、
なんかなんていうのかな、言って分かるものなのかね、分かんないのかね。すごく単純な話だけど、
うん、一番身近で私はやっぱ家族が、
うん、
マスクをもうみんな外し始めたっていうのも大きいし、
うん
うん、消毒もダメなんだよっていうことも、
うんうん、
しなくなってる、
はいはい、
うん、なんかね、そういうのをちょっとずつ受け入れてきてるなっていうのは分かる。
そうだね、うん、全く言わないよりは言った方がいいんだろうなっていうのは、うん、確かにそういう事例も確かにあるよね、うんうん、例えばそのね、そのコロナウイルス、その消毒が無駄です、マスク無駄ですよって言ってる人にいきなり天皇は朝鮮人ですよって言ってるところで原爆の特許持ってますよって言ってももっとぶっ飛んじゃうじゃん。だから多分その人なりのフィルターが多分そこでかかるじゃん。
そうね、そうそうそう、
コロナちょっと分かってきた、
うん、
ごめんシャットダウン原爆シャットダウンみたいなさ、もう受け付けませんみたいな、
うんうん、
まあでも世の中みんなそうなんだろうね、
うん、でもうちの父は外国人、うん、あれだよ、外国人だよって天皇が、
うん、
って言ったら、
うん、
あ昔からそれは言われてる中国人でしょとか、うん、なんか言ってて、美智子が中国、
ああ日清だからね、
うん、
ねえ、それも
で朝鮮が多分この男性の方なのかな、
うんうんうん
うん、今私の中ではね、
うん、まあ、
まあその辺はどっちでもいいんだけど
さ、どっちでもいいんだけどねっていうさまあ肝心なのはそのまだ気づいてない人たちとかすら、ここまでは気づいたけど、
うん、
これ以降は気づく余地がありませんとか、
うんうんうん、
まあ、いろんなタイプの方いらっしゃるけど、
うん、
でもその今戦争中っていうのは何回も言いますけど、うん、その戦争中の中でそろそろその終戦を迎えるの近いかなって。
そうだね、
っていうことは、
うん、
かなりさ、なんていうのかな、ショッキングなこと、
うん、
とか、例えばだけど実生活上に大打撃を負うようなことっていうのも、
うん、
起こっても別に不思議じゃないよね。
てか株価暴落するだろう、
だろうし、
うん、
まあいい例がそのトランプ関税、
うん、
だってトランプ関税の話題が始まったのってさ、まだ今年の4月でしょ、
うん、
確か。で4月から、まあ、まあ例えば一律こうですよとか、うん、各国まだ日本はこれ、うん、こんぐらいですとか、うん、まあじゃあどこどこはこうですで、自動車だけはこうですとか、まあいろいろその各国に関して、うん、まあいろいろ条件が違うんである、あるけど、
うん、
でも今回さ8月の前半あってまだ、うん、数日前だけど、
うん、
半導体に関して 100% かけるってさ、
うんうんうんうん、
それってすごいよね。
すごいよ。
これってさ、俺そのニュース見た時に、
うん、
これ中国をターゲットにしての内容なの、関税なのかなって僕はちょっと思ったんだけど、
うんうん、
でもこれどっちもどっちだと思って、
うん、
だそれが中国に対してももちろんその半導体に関しては 100% かかるでしょ、
うん、
で日本に対してもかかる、
うん、
でもさ日本のさまず半導体企業、
うん、
で日本で作ってるというか言われている企業ってさ、うんうん、中国に買収されてないひょっとしてとかってさ、そういうこともちょっと考えちゃったのよ、もともとで、まあ、もともとは日本で作っていた半導体なんだけど、だ途中からその、ついなんだっけ STMC じゃなくて、なんだっけ九州の熊本の 台湾のさ、うん、半導体企業とかまたあなんかこれど忘れしちゃうんだ
けど大手ね、
そう、うんうんうん、とかさそういう県が今年になってからどんどん出てきてるじゃない、
うんうんうん、
ってことはやっぱりその半導体日本も、うん、日本もって言っていいのかな分かんないけどその、うん、
日本の在日企業も
在日そうねあ正確に言うとそういうことね日本にある在日企業ないし、うん、あの要するに日本人だと在日が日本の土地を誘致して、
うん、
中国企業に売却しちゃったような土地とかさ、
うんうんうん
まああいう話が、うん、あの熊本の土地だって多分あれ在日が売っ払ったんじゃないのかって話がさ、うんうんうん、なんちゅうこともありつつで、うん、でこれ半導体ってなんていうのかな我々の生活上の中でものすごいそのインフラにまつわるものとかってものすごい数多いわけで、うん、まあ早い話がもうなんていう、まあ、車なんてお安いご用で、
ね、電車でしょ
電車家電製品もそうだし、うんうんうん、あと何いろんなものに半導体で使われてるから、うんまあ、言ったらキリがないけど、うん、でそこに 100% 関税がかかるってことは、うん、我々の実生活上にもものすごい負担が来るわけじゃない、
うんうんうんうん、
負担が来るのかもしくは不便を味わうことになるのか、
うん、だから本当に
うん、
ブラックアウトになるんじゃないかと思う。
なんかそういうタイミングもありそうだよね、うん、ブラックアウトもね。
だってさなんか本当変わるときは一夜にして変わるっていうじゃん。
っていうね。そうだからこれねそれは絶対的に僕もそれを思っていて、
うんうん
うん、徐々に例えばだよ、うん、これをまあ3年とか4年5年かけて、うんはい、飲食業がやばいな、うん、建設業がやばいな、うん、家電業がやばいな、うん、とかじゃなくて、うん、もう一気にいくんだろうね、
うん
うん、各業界というか我々の実生活上で、
うん、
ってなる。だから本当ブラックアウトだよねまさに、
うん、なんかまあ急マップに乗ってるからね。
そうそうそうブラックアウトはあるよね、
うん
うん、だからそのなんていうのかなその瞬間が来るっていうか、うんまあ、それがまあ、一昼夜にして本当に変わるのかどうなのか分からんけどそれがだらだら何年も続くって話じゃないんだろうなって気がするよね、う
ん、アトランティスみたいになるんじゃない。
あらららら らすごいよね、
うん、かまず暴落でしょ、
うん、
で電気とかガスとか一気に止まる、
うんうん、
どうなっちゃうんだろうね。だからいろいろやっぱ準備しておいた方がいいよね。
そうだね、うん、まあそのようにやっぱ憂いなしっていうことで。
そう、
うん、だから本当にそういう何言うのかな、そろそろ心の準備もしといた方がいいかなと。
そうだって銀行危ないって言って何年経ってる。
そうなんだよね確かさこのラジオ始めた当初から結構銀行危ない危ないって確か、
うん、そうそうそう
当初から言ってたような気がするんだよね、
う
ん、
もうだって 4,5 年前とかでしょ。
余裕に立つよね、
うん、
だってあのコロナ前から言ってたんだから。
そうだよ
銀行危ねえぞと、
うん、だってロシチャルド銀行も
うん、
乗ってるから。
そうなんだよね。だからそういったことを考えると、うん、なんかすごくさ、
うん、
今のアメリカの政権でもさ、
うんうん、
今年トランプさんが、ね、動き出してからトランプ政権が動き出してから、
うん、
いろんなさその例えばオバマの件とかヒラリー・クリントンの件とか、うん、エプスタイン事件の件とか、はいはいはい、いろんなそういうさこれが出た表に出てたら、うん、一発アウトだぜみたいな、うん、そういう内容、
うん、
あとなんだっけロシア疑惑のやつとかアンバーのやつとかさ、うんうんうん、ああいうのもさ出そうで出ないじゃん、
うん、出ないてかプチエンジェル事件出だすよって感じ早く隠蔽してんだよ
プチエンジェル事件ね
警察が、
うん、ただグルだろうからね、
うんだって在日政府だもん、
うん、だからアメリカの今の現状も、
うん
まあ、似てるのかなどうなんだろうね、まあ、でも政権的には、うん、まあなんていうのかな日本ってさいまだにさ、うん、バイデン政権時のままじゃない、
うん、
結局でそのバイデン政権時に担っていた、うん、具体的に岸田総理とか
はいはい、
あの辺のあれとか、うん、菅もそうだし、うんあの辺と変わってないんだよね状況が。 政権の、あ、まあ、要は首相の顔が変わったけどさ、まあ、だんだん悪くなっていくけどさ、だんだんあのこの国中国になりますよっていう方向にどんどんどんどん行くからね。うん、あれすごいよね。あ、そうそう、その参院選の時に、そのちょうど、なんだっけな、そのなんかちらっと聞いたことあるんだけど、なんかその中国に対して、だ、要するに中国、日本このままだと中国になるぞっていう、そういうのを言ってる人とかいたけど、でもそれはまんざら冗談じゃなくて、だからその人を応援したいとかっていう話ではなくて、情報の一つとして、本当に日本だってやつらってさ、あと何年後、2030年だっけ、何年後かには日本って中国になるって本気で信じてるからね。
そうなんだ。
そうよ。だってだからのこのこと、その中国共産党員っていうか、そのだって大学学生とかだって、ほとんどだって中共の娘でしょ、あれ、娘息子でしょ、学費が免除になって、しかも補助金まで出るんでしょ、そういうのとかさ、そういう制度にしたのも日本政府だし、でどんどんどんどん受け入れてたのも岸田の宝から始まりさ、あの日本を外国人まみれにしてったのも、まだまだ最近の話じゃない、まあ、前からずっと続いてはいたんだけどさ、でそれがだんだん中国化してきたのって、本当中国色が濃くなったのって最近かなって。
そうかも。私の身内が今高校生の子がいるんだけど、国際的な一応高校、で3分の1ぐらい中国人なんですよ。
あ、そう、なんかどっかの中学校、これ一般のさ、あの通常 の、 あの県立とかの学校なんだろうけど、半分以上が中国ってところあるからね。
あるよね。新宿区とかやばいらしいよね。
あと九州の方とかでもなんか見たことある。なんかニュースでなんか卒業式かなんかの写真見たらさ、半分以上はさ中国人でさ、
めっちゃ怖いわ。
だから校歌もなんか、中国語のなんか校歌みたいなの歌ってたりとかさ、だからそれやばいよねっていうかさ、もうそれだけでもちょっと やばさ気づけないのかね、その親。
そうだよね、気持ち悪いよね。なんか
だってさ、その中学校、中学生、まあ、13歳4歳5歳の、その親って言ったら大体30代、40代でしょ、何やってんのって、
何やってんのって思う、本当に。とりあえずね、でもね、あの大学まで行かせてあげたいと働いてる人たちもいますね。本人がほら、希望して してたらね、
まあ、お気持ちは分からんでもないけど、もうちょっと気づけようと、
じゃあ経済の、経済を回す駒になってるのに早く気づいてほしいよね。そう、自分のためじゃないんだよ、
そうなんだ
よ、ね、国のために働いてんだよ、
だって結局はどの景気が悪かろうがさ、何だろうがさ、税金だけはさ、免除されることもなく払ってさ、やっているわけじゃん、でもなんかさ、本当にまたなんていうのかな、なんか今回あれよね、その戦後80年っていうことで、その何、その今まで生きてきた人たち、先代の方たちが納めてきた税金ってすごい額なわけじゃん、でそれがさ、在日のために使われているわけだからさ、日本人のための、日本っていう国のためにじゃなくて、在日の日本にを乗っ取った在日のために働いて、在日のために税金払って、在日のために働いて、在日のために税金払って、死んでいくわけでしょ、しかも葬儀代まで出して、在日企業に。そう、こんなバカみたいなのやめましょうよって話よね。
またね、あのね、葬儀の建物、新しいのとか結構できてる。
なんかさ、都内とかあれでしょ、なんか、ほとんど今中国企業でしょ今。
そうなの。
そうだよ。これでもともと最低その金額がいくらだったのを、あのめちゃめちゃ数倍、倍に値上げして、あの葬儀代がめっちゃ、あ、火葬代か、まあまあ葬儀代も低いめてだけど、めちゃめちゃ、ね、葬儀が値上がりしたと、どう 乗るわこの皆さんよって話で、でもこのままだと本当中国になっちゃいますよって話で、いい加減気づきましょうっていうことで、
はい、
はい、戦後80年ですよ、
はい。